大好き香川、俺は神奈川っていう、あの香川ラブっていう話からいろいろ膨らませていこうと思います。ラジオトーク公式番組、あなたの耳の秘密基地。お相手は今日も元気に苦悩中、文筆家の牧むこと牧村麻子です。今回のお話は、香川県小豆島を旅して考えた現代的寂しさへの処方箋みたいな感じで喋っていこうと思います。なんか意識高く聞こえるけどさ、すげえ具体的な話なんだよね。あのね、2017年に香川県の PR、 観光 PR のお仕事で小豆島を取材しに行ったんですよね。で、いろんな記事を書くっていうことで見せていただいたんですけど、いろんなことを。香川県の小豆島、小さな豆の島って書きますけど、はオリーブがいっぱい生えてるんですよ。でもオリーブってカタカナで言うぐらいだから、オリーブ別にもともと生えてたわけじゃないんだよね。なんならオリーブゾウムシだっけな、なんか正確な名前ちょっとメモ出さないと分かんないけど、オリーブを絶対食べる虫がいて、そのオリーブの木が死ぬまでオリーブを食べ尽くす虫がいて、でもオリーブの木はなかったんだよね。じゃあ虫なんでいたんだよって話なんだけどそのオリーブはなかったんですよ。じゃあなんでオリーブ生やしたかっていうと、1908年に日本政府がこの小豆島にオリーブの木をたくさん植えて、でここで産業を作っていこうって言って、要するに国策で政治の力でオリーブを植えたんだよね。1908年っていう時代を考えると、まあ日本がね、いっぱいお金を稼ぎたかった時代だった。でお金稼ぎたくてオリーブの木が植えられたんだってことがわかりますけれども、背景がどうあれ、あのお金とか以前にオリーブの木を組み込んで、 なんて言うんだろうね、なんかすごい大きな巡りサイクルみたいなものを組んでいたんだよね。マジでなんかこれスピリチュアルにしか聞こえないんだけど、スピリチュアルの話も含むのかもしれないけど、そうじゃなくて具体的にどういうことだったのか。オリーブの木が人間によって小豆島に植えられますよね。でそれの葉っぱとか実ができるわけですよね。で例えば実を絞ってオリーブオイルにするとするでしょ。でその残ったオリーブオイルの絞りかすって言ったらあれだけどね、そのオリーブの実のもろもろとか葉っぱとかを動物に食べさせてたりするんですよね。例えばオリーブハマチっていう魚がいるんですけど、ハマチ、お魚のね、ハマチ養殖のやつに食べさせたりとか、あとは牛に食べさせたりとかして、オリーブ牛オリーブハマチみたいのを作っていて、でそれをまた人間が食べますわな。ハマチとか牛とかを食べますよね。で牛とかは食べた後元気の印で糞をするわけですけど、それがまた肥料になってオリーブの木を育てて、だからオリーブの木、葉っぱ、実、オイル、牛の肉、人間、土に帰りって、なんかこう巡って巡って巡ってたんだよね。からもうオリーブっていうものが人間の手によってではあるけれども、島の命の巡りの中に組み込まれていて、無駄がなくって、ですごいなって思ったんですよね。っていうことは、オリーブの葉っぱをお茶にして飲んだりとか、実を食べたりとかしているので、あと絞ってオイルを飲んだりとかしているので、この牛とかハマチが食べてるこの餌を人間の私も食べれるはずだよなって思ったんだよね。のでそのハマチの養殖の船とか、あとはオリーブの牛のね、牧場に取材に行かせていただいた時に、ちょっと食べさせていただいてもいいですかって言って、ハマチの食べてるオリーブのその粉々とかをちょっと食べさせていただいたんだよね。もちろんハマチとか牛も食べるんだけど、私はそれも美味しかったんだけど、その前のオリーブからできている餌を食べるっていうことをさせてもらったの。そしたらなんかさ、オリーブハマチが食べてるオリーブのやつはすごい緑茶パウダーみたいな感じで、すごいなんて言うんだろうね、鼻に抜ける爽やかな香りがして、すごい美味しかったんだよね。でオリーブハマチも臭みがなくてすごく美味しいんだけど、でオリーブの牛が食べてるやつは最初食べてくれなかったんだって。牛がやだやだっつってベロでビュッて 避けて、でその農家さんに取材した時もさ、あの土地の言葉でね、食べてくれんわさって言って、なんかどんだけオリーブを食べてもらうのに苦労したかっていう話をしてたんだけど、キャラメル化っていうかね、なんかそのものを人間って火を加えているじゃないですか。お豆をいったりとか、あとは砂糖に熱を加えて飴にしたりとか、あの熱を加えているっていうことをしますけど、それでいったら香ばしくなって食べるんじゃないって思って、でいってちょっとキャラメルっぽくいい匂いをつけて、で牛に出したら牛喜んで食べたんだって。その感覚って面白いじゃん。人間も行った方が美味しいし、牛にとっても行った方が美味しいんだねみたいな。すごい、なんだろうね、餌と食べ物って分けるでしょ。で一緒に暮らすことと飼うことっていうのも分けるでしょ。でも実はそれで分けているのってあって、一緒にしようと思えばできることなんだよなっていうのを持って帰ってきたんですよね。あのハマチとか牛とかが食べているものを食べようと思えば人間だって食べられるんだよねっていうことを思ったんですよね。で帰ってきて、いろんな本を読んでいて、なんだろうね、まあ出かけられない世の中だしさ、出かけにくい世の中だし、このラジオトーク宛てにもね、アプリのギフトのね、下の方のギフトを送るっていうボタンから、まあ、日記でも最近考えてることでも何でも送ってくださって、ぜひ送ってくださいっていうことで何でも書いていただいてるんですけど、読んでると、あの今回複数の方に通知をお返しトークって言ってね、通知をお送りしてるんですけど、私から見るとなんだろうね、大きなものとのつながりを断たれてしまっているのかなっていうか、自分という個の個別の命があって、それがあの誰の仲間になるのかとか、いつか尽きてしまうんだっていうことをすごく気に病んでというかね、気にかけていらっしゃる。それで息苦しくなっていらっしゃる。自分がどこに所属するのか、自分という命をどう生きているのかっていうことを考えるあまり、大きなものとのつながりから断たれてしまっているのかなっていうふうにお見受けする方が何人かいらっしゃって、今回通知を送っていますけども、本当はなんかそうやってなんだろうね、本当はなんか本当に大きなものの一部のはずなんだよなっていうことを小豆島を旅して思ったんだよね。でしかも一人きりにならないために友達といる、一人きりにならないために誰かにそこにいて、そこに生きていていいんだよっていう居場所をもらうみたいな感じは、あの人間を管理したい人間が言っていることなんじゃないかと私は思っていて、で人間の中で孤独を感じる、思い悩むっていうのは、私は騙されないためのチャンスだと思ってるんですよね。ので寂しいな、自分と同じ意見、自分の意見を受け止めてくれる人がいないみたいな風に思ったら、それをなんか SNS とかに座れないで、なんか3いいねとかで留飲を下げていないで、徹底的に孤独になってほしいと思うんですよね。偉大な作家は例外なく孤独ですよね。友達がいないとか、家族と住んでないとか、そういう見た目でわかるような話ではなくって、孤独っていうのはどういう意味で言ってるかっていうと、自分一人でしっかり考える時間を必ず持っているよね。でも今は通信技術によって人間と人間が常にやり取りしている、また人間の組んだ社会システムによって、どこのクラスとか、どこの国とか、どこに所属してるのかっていうのをすごく、どの性別とかね、すごく問うてくる仕組みの中で生きているので、自分がどこに組み込まれているのか、ちゃんと組み込まれているのかっていうことで不安になってしまう、また人間社会のことばかりで頭がいっぱいになってしまうっていうことが起こっていると思うんだよね。でも本当は全然もっとつながってるんだよね。2冊本紹介したいと思うんだけど、1冊は前もちらっと言ったんですけど、番組説明文に2冊とも貼っときます。人の社会の起源は動物たちが知っている、リタシンの進化論っていう本ですね。これを読むと、人間はどうやったら戦争をやめられるだろうかってすげえ悩んだりとか、例えばするけど、どうしていじめって起こるんだろうとか、それ人間が人間社会のことしか見ないで考えたりするじゃん。でもチンパンジー見ると、チンパンジーの戦争のやり方マジ人間と同じなんだってよ。とか、 あともう一個、葉酸と三芯、あの蚕ですね、絹を作る虫ですけど、あのお蚕様、蚕についての本なんですけど、あの科学的に温度を何度にしましょう、湿度を何度にしましょうっていう近代的な産業のね、どうやったら効率よくシルクを絹を生産できるかっていう科学的な方法論が近代化して入ってくる前には、人間の体で蚕の卵を温めて蚕を返したりとかしていたんだって。その人間の体の感覚で皮膚で直接触れて、蚕と触れ合って一緒に、その何、蚕のいる部屋で眠ることで自分の体温、自分の湿度で蚕に潤いと熱を与えて、で蚕と一緒に生きるみたいなことをしてたんだってよ。それぐらい人間ではない生き物とのつながりの中で具体的に生きていたんだよね。こういうつながりを取り戻していくことなのではって思ってるんですよ。人間社会のことばっかりにとらわれずに。だからすごく短く言えば、人間とうまくいかないんだけどってなった時は、ちょっと空見るとかでもいいから、あの自然に意識を向けてみる。それからあの本を読んでみるっていうのはいいですね。本っていうのはに、あの既読無視とかがないので本っていうのはあなたの顔を見てこないし、あなたの返事を求めてこないので、もう一人いて、知識を得て考えるっていう時間をくれるんだよね。私も文筆家なので、なんか安易な励ましを与える存在になりたくなくて、なんかあなたはそれでいいんですよみたいな、自分らしくねみたいなことをピラッと言えば人気出るのかなとも思うけど、そういうことはしたくないんですよ。ので、あなたが今日も元気に苦悩なさ、今日も元気に苦悩してるのは勝手に私がやってることなんだが、まあ、とにかく一人だって感じる人は意図的に一人でいてはいけないと思わされているのかもよという話でした。それでは。